こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。NVIDIA 大解剖 AI 最強企業の型破り経営と次なる100兆円市場は、日経 BP シリコンバレー支局記者の島津翔が、生成 AI 時代の中心企業となった NVIDIA の実像を経営と技術の両面から分析するビジネス書である。対象は半導体そのものに限られず、GPU AI 計算基盤、ソフトウェアエコシステム、ファブレス経営、CEO ジェンスン・フアンの意思決定、さらにロボットや自動運転など次の成長市場に広がる。著者はシリコンバレーでの取材経験を背景に、 NVIDIA の急成長を単なる生成 AI ブームの偶然としてではなく、長期にわたる戦略的準備の結果として捉える。本書の目的は AI 半導体の覇者がなぜ強いのかを説明し、日本企業や投資家、ビジネスパーソンがそこから何を読み取るべきかを示すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、GPU 企業から AI 計算基盤の中核企業へ転換した長期戦略、本書の中心的な論点は、NVIDIA の成長を生成 AI ブームだけで説明しない点にある。同社はもともと画像処理用チップで知られる企業だったが、GPU が大量の並列計算に向くという特性を、ゲーム以外の用途へ広げてきた。AI の学習や推論では膨大な行列計算が必要になり、CPU 中心の計算では効率が限られる。NVIDIA はこの構造変化を早くから捉え、 GPU を単体部品ではなく AI 計算の基盤として位置づけた。本書はこうした方向転換が短期の市場追随ではなく、研究開発、開発者支援、顧客開拓を含む長い準備の積み重ねだったことを強調する。重要なのは技術の優位性だけでなく、市場が本格化する前に資源を投じ続けた経営判断である。チャット GPT 以降の需要急増は確かに追い風だったが、その需要を受け止められた企業は限られていた。NVIDIA の強さは、時代の変化を待つのではなく、変化が来た時に不可欠な存在になっていた点にある。次に、ハードウェアだけでなくソフトウェアで築いた参入障壁。NVIDIA を半導体メーカーとしてだけ見ると、本書が示す本質を見落としやすい。同社の競争力は、GPU の性能だけでなく、開発者が GPU を使いやすくするソフトウェア環境やライブラリ、開発ツールの蓄積にもある。AI システムを作る企業にとって、計算速度は重要だが、それと同じくらい重要なのは、既存のコード資産、技術者の習熟、クラウドやサーバーとの接続性である。一度 NVIDIA の環境でモデル開発や運用が進むと、別の半導体へ移るには検証書き換え、性能調障害対応の負担が生じる。このため同社の優位は、価格やチップ単体の性能だけでは崩れにくい。本書は、ソフトとハードの両輪で市場を抑える構造を解説し、NVIDIA が単なる部品供給会社ではなく、AI 開発の標準的な土台に近い地位を得た理由を示す。これは製造業が製品売り切りからプラットフォーム型の競争へ移るときに何が必要かを考える材料にもなる。さらに、ファブレス経営と集中投資が生む速度と収益性。本書が取り上げる NVIDIA の経営上の特徴の一つは、自社工場を持たず設計に特化するファブレス企業としてのあり方である。半導体産業では製造設備に巨額の投資が必要だが、NVIDIA は製造を外部の先端ファウンドリーに委ねることで、設計、アーキテクチャ、ソフトウェア、顧客開拓に経営資源を集中してきた。この構造は供給面で外部依存を抱える一方、急速に変化する AI 市場に対して製品設計とロードマップを素早く調整しやすい利点を持つ。本書は、営業利益率の高さや株価上昇といった数字を背景に、同社がコカスカ価値領域を抑えることで強い収益構造を築いた点を説明する。ただし、それは単に工場を持たないから実現したわけではない。顧客が求める計算性能を予測し、開発者が使う環境を整え、需要が爆発する局面に製品を投入する一連の能力が必要になる。ファブレスは軽さをもたらすが、その軽さを競争力に変えるには、高度な技術判断とサプライチェーン管理が不可欠である。そして、ジェンスン・フアンの意思決定と超フラット組織の経営原理。本書の特徴は、NVIDIA の成功を製品や市場だけでなく、CEO ジェンスン・フアンの経営スタイルからも読み解く点にある。紹介されるのは、階層を厚くせず情報上層部に集め、重要な判断を早く行う超フラットな組織像である。 AI 半導体のように技術サイクルが早く、顧客の投資判断も急変する市場では、部門間の調整に時間がかかるほど機会を逃しやすい。 NVIDIA の経営では、技術、顧客、投資、採用に関する情報が経営判断と近い距離に置かれ、変化に対する反応速度を高めているとされる。これは単にトップダウンが強いという意味ではなく、複雑な技術情報を経営の中心で扱う能力があることを意味する。本書は、不安個人のカリスマ性を過度に美化するよりも、組織設計と意思決定の速度が技術企業の競争優位に直結することを示す。 読者にとっては AI 時代の経営では現場理解と戦略判断を切り離せないという示唆が得られる。最後に、ロボット、自動運転、日本企業に広がる次の100兆円市場の範囲、本書の射程は、現在の生成 AI 向け GPU 需要にとどまらない最終章で扱われる重要なテーマは、NVIDIA が次に狙うとされるロボットや自動運転などの巨大市場である。これらの領域では、現実世界を認識し判断し、物理的に動作するためにセンサー、AI モデル、シミュレーション、エッジ計算、クラウド基盤が組み合わさる。NVIDIA はこの複雑な技術スタックに対し、半導体だけでなく開発基盤やシミュレーション環境を含めて関与しようとしている。本書は AI がデータセンターの中だけでなく工場、物流、車両、家庭用機器へ広がる局面を見据える。ここで日本企業にとって重要なのは半導体そのものの覇権争いだけではない。製造現場、ロボット技術、自動車産業、精密機器などの蓄積を AI 計算基盤とどう接続するかである。NVIDIA の動きを分析することは、日本企業が次の産業構造の中でどの層に価値を置くべきかを考える手がかりになる。結論として本書は、AI、半導体、クラウド、ロボット、自動車産業の交差点を理解したい読者に向いている。特に、NVIDIA の株価や製品名だけを追っている投資家、生成 AI の利用企業、製造業の経営企画担当者、技術戦略を考えるビジネスパーソンには実用的な視点を与える。得られる利益は GPU の性能比較ではなく、なぜ一企業が AI 開発のインフラに近い位置を占めたのかを経営資源の集中、ソフトウェアエコシステム、ファブレス構造、意思決定速度から立体的に理解できる点にある。類書には半導体産業史や生成 AI 解説書が多いが、本書はシリコンバレー取材を背景に、NVIDIA という一社を通して産業構造の変化を読むところに特徴がある。また最終的に日本企業の商機や産業上の範囲へ接続するため、海外企業例さんに終わらない。専門的な内容も含むが、AI 時代の競争力を技術と経営の両面で考えるための現実的な入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、島津書、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。